流豊川のほとり、白い校舎もその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は短期大学部キャリアプランニング科今泉仁先生に聞きます。今泉先生は、はい、キャリアプランニング科の学科長さん。
あ、そうです。
改めてですね、ここでキャリアプランニング科っていうのは何を学ぶことのできる。
大抵ねよく聞かれるんだけれども、名前で体を表してないわけね、
例えば創造大学だと幼児保育教育、幼児
とかリハビリとかね、理学療法とか看護科とか、ある意味彼らは職業は決まっちゃってますよね、
将来看護師とかね、
もう入った時点でね。そういう意味で言うとキャリアプランニングに入ると、何になるかは、ある選択肢ありますよね。もともとはね、事務系の科目ですから、一般事務がやっぱり中心になります。でそれに対して今専門学校との競争も激しいですから、いろいろ専門 学校的な色合いもつけてあるんだけれども、基本的にはね医療事務とか公務員とかそういうのを主体とした事務職が中心になってます。だけども多様性を持たしちゃったために、名前でぴったりの名前がなかったの。だからキャリアデザインとかキャリアプランニングという言葉が流行った時代だから、まあこれでいこうかということで、ちょっと漠然とした名前で、つけてあるわけです。一つね、誤解を生みそうなのは、キャリアプランニングだから自分のキャリアを設計できるっていうふうな誤解を持ってる人があるんだけど、我々思ってるのは逆で、キャリアは思い通りにはいきませんよと、それを逆に言いたいの。
なるほど。なんかいろんなこう学科の先生にお話をこのコーナーでも聞いてきてですね、はい、やっぱり看護の関係の先生方はもう看護の専門の先生方だったり、もうその道の方が先生になっていらっしゃるわけなんですけど、キャリアプランニング科の先生たちって考えてみると、いろんな分野の先生方が集まってますよね。
だから僕ある意味やりやすい面もあるし、やりにくい面もあって、僕商店街の会長さんなんですよ。
え、そうなんですか。
だからそれぞれ のコースの先生方がある意味専門店出してるような感じじゃない。
ああ、そうやって思うと分かりやすいですね。
だからその人たちはある意味競争なわけだよね、うん、僕は商店街がにぎわうようにいろんな高校さんに紹介したいというような立場なわけです、うん、だけども言いたいことは基礎力をつけてあげたいというのはやっぱり多いの、うん、あともう一つはね、やっぱり自信のない子が多い。なんでかっていうと過去にこだわる子が多いんだろうな。だから今までの過去を振り返る人が多いの。例えばよく生まれてきてくれてありがとうとか、産んでくれてありがとうということがあるけども、選べないよね。親を選べない、家の資産を選べない。だから我々は過去を振り返っちゃうとマイナス面ばっか見ちゃう子がいるんだよね。お兄ちゃんは大事にしてくれたけど私はダメ、あんまり大事にされなかったとかね、子のうちは裕福だったけど私は塾にも通わせてもらわなかったとか、そういうのである意味逃げ道っていうのかな、可能性に逃げてるの。私はやればできる子なんだと。でもやればできるって表現変えてやると、やらなきゃ何もできないのと一緒だという面もあるよね。ということで、あんまり過去なんかもういいじゃないと、だからこれからどうするのって、そういうところをキャリアプランニング課では問いかけないと。だから後ろなんか見とったらしょうがないよって。自分で選んだ場所じゃないんだよ、たまたま置かれたと。これ不可抗力があるよね。だから自分で選んだんじゃないんだけども、いろんなしがらみがあってそこに置かれたと。じゃあこれからどうするのって考えるしかないじゃない。だから過去を振り返って、私にこれができない、できなきゃできるようにしたらいい話でね、これからどうするかっていうことを考えてほしいなということをキャリアプランニング課ではやってほしいと。その際にこれからを考えるときになると、やっぱり基礎力がね必要なんだよ。で大学に来ると専門分野を身につけてそこの分野で行こうとするんだけれども、一生持つような専門知識ってないんだよ。ほとんどの分野で常に新しい知識を入れながらやっていかにゃならんと。そうするとやっぱり基礎力の勝負になるわけね。だから今まで基礎的なことって嫌だ嫌だ逃げてきたかもしれないけども、最後短大というところで帳尻を合わせていかないと、やっぱりそれを引きずってくることになりますよというようなことで、専門分野を伸ばすというよりも幅広くある意味どこへでも利用できるような力をつけておいてほしいっていうのが、学科長としての願いなわけね。 とはいえ今強み弱みの時代だから専門がある程度あった方がいいと。だからそういう意味でコースで申して設けているけども、何もそのコースが活かせるとは限らないことってあるわけだよね。ね、実際入ってみたら違ってたとか、そういう時に乗り換える時に基礎力があった方が絶対有利なわけというようなことで基礎力重視ということで、結構つまらんように思うような科目も用意してるわけ。なんで大学でマナーするのとか、ビジネス文書とかね、パソコンスキルだとか、そういうある意味汎用的な、どこの社会行っても活かせるような力に結構力を入れてる。それが結構4割以上あるのかな、4割以上だから、そういうのを必修にして、だからなかなか学科の紹介も難しくてね、あっぱりそれを強調しちゃうと汎用スキルみたいなことを専門学校にやっぱり負けちゃうんだよね。
そうですね、公務員ね、きっとキャリアプランニング科で卒業して公務員になる方も多いと思うんですけど、例えば市役所なんかに行ったらいろんな部署があるわけですから、自分のもちろん得意な部署とかね、ちょっとこの分野はあんまり得意じゃないけど、でも配属されたからやらなきゃいけないっていうこともあるわけじゃないですか。そういうものにもこう対応できるような学生
だけどね、私に言わせるとその得意分野もある意味先入観なんだよね。やってみなきゃ分かんないって言ってるので、自分が得意分野と思ってるっていうのはある意味妄想かもしれないよね。やっぱりね、周りの人が認めてる分野がやっぱりスキルなの。自分でできると思っても大したことないじゃない。逆に自分ができないと思っても意外にできるねっていうと、自分がその分野向いてるっていうような風に自分が磨かれていくよね。そうするとおかしなもんで、人間ってしばらく経つとね、自分の得意分野じゃなかった分野が、私って昔からこれやるようになってたんじゃないかなっていう風な感じが出てくる。で特に今の時代考えると女性が今87でしょ、平均寿命、あれ0歳児の平均寿命だよね。ということはもう20、30まで生きてたらもうそれ以上生きるに決まってるの。あと平均だから半分以上はそれ以上生きるってことだよね。だから90、100が当たり前だよね。で今短大の卒業年20歳じゃない、あとの80年間どうやって生きるのって、20年間で身につけた分だけでやれきれるわけないわけというのだと考えると、20年の今までの過去のスキルにこだわることじゃなくて、基礎学力をつけて、これから何ができてても出てきても対応できる力をつけておいた方が有利なわけだ。そこを見直してほしいというのがキャリアプランニングの意味でもあるんだ。だから誤解があるけども、じゃあ何歳になったら結婚しましょう、子供を何人作りましょう、家を買いましょう、車を買いましょう、いつ頃こんなお金がかかりますなんていうことを教えてるわけじゃないの。ある意味何が起きるか分かんないから、いろいろ勉強しておいた方がいいよと、そういう意味で教えてる。だからある意味 今の時代は合理的でね、こういうものを勉強しておくとこういうことに役立つって、専門家だと見やすそうじゃない、だからそれを生かそうとする。だけども本当に役立つものって意外に分かんないと、後で振り返ってみて、ああやっといてよかったなとかね、あるいはやっといてよかったっていうことが分からずにやったことで役に立ってると山のようにある。そういうふうに考える、
まあ言ったら広く浅くっていう感じですかね。
そうだね、
広くいろんなものを見るように、うん、
で必ず深くなっていくの、興味が湧けば。
それを先生は狙っていると。
ラジオの良さって何だと思います？もう一つはね、ながらで聞けるってことね。だからテレビの場合見ちゃうよね、画面で、画面の情報量すごく多いからやっぱり見ちゃうと、それはまあ一つなんだけど、もう一つは聞かされちゃうってこと。なんでかっていうと、インターネットなんかでもそうなんだけども、キーワード入れるじゃない、ということは興味のあることにどんどん深くなってくる。オタクってそうだよね。だから知りたいことがあるからどんどん深くなってくるって。まあネットサーフィンだとちょっと自分の競技の分野がたまたま見ちゃうってことがあるかもしれない。基本的にはね、クリックしていくわけで、自分で選択が入る。だからラジオって聞きたくもないことを聞かされる場合もあるわけだ。今日なんか総合大学の先生の話なんか聞きたくないのに、いや聞いちゃったと。だからこういうことってどういうことが起きるかというと、今まで自分なら絶対聞こうとしなかったこと、それを無理やり聞かされるわけだ。自分が選んでるわけじゃない。雑誌ではね、そういうこと起きる可能性ある。雑誌ペラペラめくっていくと、自分が見たくもなかったんだけどたまたま記事が載っててつい読んじゃうって、そういう偶然性って雑誌だとかラジオってあるんだよね。 だそういうのってね、自分でこういうことを勉強したいっていうふうに選んでる限り出会えないの。だから無理やりにでも合わされないと。
じゃあもう本当に自分が得意だと思ってたことが決してそれだけじゃなくて、
それはねややいいのだけども、幅を広げるっていうのはこんなことを仕方なく受けたことで見つかることがありますよって、うん、教養の科目ってそうだよね。
じゃあそうやって学生さんたちが自分の置かれた場所で自分のいろんな方面のことを見つけられるように、キャリアプランニング科ではそういった勉強ができる、学ぶことができる、そして社会人になっていけると。
で先生もね、いろんな先生がいるから
面白いですよ。いろんな先生いました。
あとでね僕の感想も聞いてもらうようなんだけども、僕の立場から見るとね、先生って面白くてね、ある意味両極端考えられるよね。一方の先生はすごく厳しいと、体育会系みたいだと、だからスパルタだよね。だから俺の言う通りやると、ここ赤線引いとけと、ここマークしとけと、そこだけ覚えやいと、そういう熱血感の先生いるよね。こういう先生は、ね、すごく数字にこだわる。例えば検定の合格 何パーセント目指すとかね、結果を出す先生だよね。それが体育系で極端に言えば一方にいるよね。で片一方はすごく優しい先生、何でも教える、聞いてくれたことはすごく親切、そういう先生いますよね。きれいにプリントを配ってくれて、採点分して返してくれてと、そういう先生はね、やっぱり学生さんに気に入られて感謝されることに重きを置いております先生。ある意味両極端あるよね。こっちはどっちかというと叱って伸ばすタイプで、かたや甘い先生っていうのは褒めて伸ばすと、両方あり得るよね。
飴とムチですね。
飴とムチでもね、飴とムチを両方うまくこなす先生はなくて、どっちかに普通偏りますよね。厳しくて時々甘くする、甘くて、時々厳しくするような感じ、その間に分布してると思うんだけどもね、両方の先生どっち側よりね、教育に失敗してるかもしれない。なんでかっていうと、教育ってね、やっぱり独立するっていうのかな、自立することが目的だよね。だからどっちの両極端の先生を比べると、どっちも関わりすぎてるわけだ。過干渉であり過保護であり、でそういう先生は感謝される先生だよね。厳しい先生もね、結局結果を出してくれたっていうことで感謝されることが多いんだけども、じゃあ学生さんたちは自立していくかって言ったら、結局は手助けしてもらってやってると、自分でやってる度合いはやっぱり低いと思うんだよね。だからその中間点を先生を狙うと、そういう意味で言うとね、先生の学生さんの先生に対する評価って何かなっていうのは学科長としては思うわけね。今の時代アンケートを取ったりね、学生の満足度を上げましょうということで盛んに学生さんのご機嫌を取って成績を上げることが多いんだけども、どこまで関与したら伸びるかな、これは常に課題だよね。だから僕はね、教員は感謝されなくていいと思ってる。僕多分後聞いてもらっても、ね、評価低いと思うけども、あんまり気にもしてないと。だから感謝されなくてもいいと。だって感謝されるってことは干渉度が強かったってことだよね。だから卒業した後に、私は自分で勉強したんだぐらいに思っててくれていいかなと。いや先生満足感あるんだよね。だって育ってるなっていう実感を自分としては感じられてる。それをだけど直接僕に感謝してもらう必要はないと。世の中そういうことだと思うんだよね。僕もいろんな先生、いろんな社会人にお世話になって、じゃあ直接ありがとうって言えてるかって言ったら、そういう機会ってあんまりないじゃない。直接会える人、お世話になったすごくたくさんの人の一部の人しか感謝言えない。だから僕でそうなんだから、僕の教えた学生さんたちも僕になんか感謝されなくても他の子に援助してほしいの、将来ね。ある意味それが歴史だよね、トヨタの。
そうですね、というお話をですね、今回は創造大学短期大学のキャリアプランニング科の学科長をされております今泉先生に聞いてまいりました。先生ありがとうございました。創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科2年の勝井優奈です。今泉先生は私たちの学年のおじいちゃん的存在で親しみやすいです。私は入学前のガイダンスの時、先生に私の出身校の話をしてきてもらって、 緊張がほぐれたことを今でも覚えています。入学後もよくしてもらっていて、授業以外でも気軽に話せる先生です。今泉先生は高校の先生のように学生たちと仲良く親身に関わってくれています。授業でも面白さを取り入れてくれて、長い1時間半の授業もあっという間に過ぎます。
いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、短期大学部キャリアプランニング科の今泉仁先生に聞きます。実は先生は豊橋出身、朝日小学校で清涼中学ですから、創造大学のご近所さんです。もちろん大学就職で一度豊橋を離れることになります。そんな今泉先生が大学の先生として豊橋でご活躍なのは理由があります。またそんなところから見つけた人類への熱いメッセージをどうぞお楽しみに。